こんにちは。仮想通貨で飯を食うフリーランスとして活動している斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨っていうのコンセプトに、仮想通貨やフリーランスという働き方がぐっと身近になるような話を届けてるチャンネルになってます。今日は11月の10日月曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては、東京子育て、東京子育てが疲れたら挑戦したいこと、こんなテーマの話をしていきます。はい、まあ、皆さん、まあ、週末土日お疲れ様でしたお疲れ様でしたって言い方ちょっとなんか月曜日始まる時のおかし、普通は金曜日お疲れ様でしたって言うかもしれないんですけど、なんか個人的にやっぱり土日が一番疲れる感じがあるんですよね。うん、平日の方が慣れたことというか、平日の業務、みたいなところでいつものルーティンだったりとか、こんな仕事の流れでしょっていうのがなんとなく自分の中でこう染み付いてるので、平日の方がなんだろう、フロー運転ではないですけど、こう自転車をバーッと漕ぎ出して、その後漕がない状態でもしばらく動いてくれるじゃないですか。うん、で割とその漕いだりスーッと動いたり漕いだりスーッと動いたりするのを続けてるのが、なんだろう、平日なんですよ。でも土日ってどちらかというと、まあ、こう子供いらっしゃる方、特に小さいお子さんがいらっしゃる家庭とかは、何ですかね、そのガーって漕いでるのがずっと来ますし、急に止まってみたいなところ言われたりしますしでまた漕いでみたいなことを言われますしっていう、なんだろう、過ごし方するのが、土日なんですよね。で昨日はそうですね、妻方の実家の方に、まあ、間もなく僕自身こう帰省をするので、帰省というか引っ越しをするので、まあ、その関係とかもあったりとか、あとはなんか久しぶりにちょっと遊び来てみたいな感じで、あちら側から声をかかった、お父さんお母さんとかからお声がかかったので、本当に昨日は弾丸でちょっと距離あるんですけど、車で行って帰ってきて、まあ、2時間ぐらいなので、そんな、まあさすがに飛行機使ったりとかはないので、まあ、いいですけど、まあそうですね、行ってで、ちょっと遊んでまた帰ってきてみたいなところしたので、昨日は本当に運転とかしたりとかめっちゃ疲れましたね。いや、早く自動運転普及してくんないかなと思いながらいつも運転するときは思ってるんですけど、いや、なので土日皆さんお疲れ様でしたっていうところですね。まあ月曜日から月曜日はちょっとこうやっぱりこの土日の疲れが残りがちなので、腰が重くなりがちなんですけど、まあ通常ペースに戻しつつコツコツやっていければと思います。はい、でちょっと先にお知らせなんですけど、アイコンと若干こうポッドキャストのこちらの何ですかね、ネーミングというか名前みたいなところを若干変えました。でアイコンは今ウサミっていう NFT を、まあ、僕過去出していて、そちらの原画となってるものですね。このウサミに関してはもっとこう何ですかね、この原画に色がついたりパーツがついたり服がついたりとか、いろいろこう変わってる部分はあるんですけど、まずその原画の部分、まあ、僕がそうですね、イラスト描ける方とこう協力しながらもこのルサミっていうのを作ったんですけど、この原画どうですかみたいなところでいただいた時のその原画ですね。なので、作成者というかクリエイターの僕自身がこう持っておきたいもの、かなり思い入れは結構強いようなものですね。これをちょっと今回ポッドキャストのアイコンにしようかなと思いました。で、あとは、そのスレッズと、まあ今スレッズと X と、ポッドキャスト、あとノート、ね、ところで運営をしてるんですけど、まあ先日ノートを新しく始めさせていただきました。で、ノートとポッドキャストとスレッズに関してはそちらのアイコン、まあウサミがアイコンの方で引き続き運営しようかなと思っていて。で、X の方は今パンダ。まあ、以前のこのポッドキャストもアイコンにさせていただいたパンダですね。メカニックパンダって僕は呼んでるんですけど、まああれはずっと X で運営してるので、まあアイコンはずっとこう X の方で運営してってもいいのかなと思ったりもしてますね。うん。まあなので X とあとメルマガの方はあちらの、アイコンの方になってくるんですけど、その他はこのウサミのアイコンの方で引き続き運営していこうかなと思いますので、ちょっとアイコンが変わって、これなんか誰の配信だと思った方は、戸惑いなく進めていただけるといいかなと思います。はい。まあそのところで、なんだろう、いろいろちょっと、改変点とかもありつつ、まあ今日も通常通りポッドキャストやっていければと思いますね。はい、でまあ今日に関しては東京で子育て、まあ、疲れたよっていうところ、まあ、思った時に、まあ、考えたいこととか挑戦したいこと、まあ、こんなテーマで今日お話ししていきます。 まあ、よくやっぱり子育てを東京でするっていうのは結構やっぱり疲れるなってすごいやっぱり感じますね。で僕自身も今東京で子育てとかしていて、まあ今パパ6年生、あの上の子が 6歳なので、それとともに6年生、まあ、あのお腹にいる期間とかを考えたら7年生ぐらいだと思うんですけど、まあ、それくらいなので、フリーランス人生と一緒にほぼまあ子育てをしてきたっていう感じなんですけど、まあ、やってきたのが大体東京でこう子育てをしてきたっていう感じでした。でもやっぱり東京もちろん住んでる上では便はめちゃめちゃいいですし、タクシーとかも来ますし、ウーバーイーツも来ますし、あとはそうですね、なんかバスとかも通ってます、交通機関も安定してますし、でちょっと歩けばいろんなものがありますし、電車も行けばもうすぐに行けますしっていうところで、めちゃめちゃ便利ではあるんですよ。なので、なんだろうな、本当に便利に住みたい、いろんなところに移動したいっていう方とかは、東京めちゃめちゃいいと思うんですけど、まあ、僕自身もともと田舎育ちというか、まあ、栃木の田舎の方でめちゃめちゃ田舎の方で本当に過ごしたの、あの本当にめちゃめちゃ田舎の方で過ごしたので、不便なのが当たり前というか、まあ、コンビニも車、まあ、自転車で行くにも10分以上かかりますし、車で行くにも、まあ、まあ、車で行かないといけないという距離になりますし、まあ、ちょっとこうご飯お腹空いたなとか外食行きたいなってなったら車使わないと無理ですし、で車で10分ぐらい走らせてかな、10分20分ぐらい走らせてやっとその飲食店に着くような、通りに出てくるっていう感じなので、いやめちゃめちゃ不便っちゃ不便なんですよね。でもその環境下で生きてきたので、割とそれを普通になんか20年間ぐらいそっちの環境下で生きてきたので、なんか東京は便利ですけどやっぱりこう人が多いですし、であとは今住んでるところがなんだろう、割とこう隣人ガチャ間違えてしまって隣人ガチャ外れてしまったタイプの人間なので、本当に子育てをしていて、で子供の声がうるさいだの、それで苦情が来たりだのっていうところがあるので、いや非常にこう隣人ガチャ間違えたんですよね。あのこれより1個前に住んでた家とかの大家さんめちゃめちゃ優しかったりとか、そういう苦情とかも全くなかったんですけど次引っ越してきてそこでちょっとうるさいだのいろいろ言われるようにしましたね。確かにまあ子供うるさいですよ、僕の家の方を過ごしてるとうるさいなとは思いますけど、まあその毎回毎回子供にうるさいだのいろいろ言うのもなんかこう教育上良くないなって思ってますし、まあそのところで東京、そうですね、あとはなんか人が混んでるので、まあめちゃめちゃ混んでるので、なんかどっか出かけるにしても、まあ、混んでいて、まあその人がいるだけでも結構僕はストレスというか人酔いなんですよね。まあ普段こう家で仕事していて人に会うっていうところスーパーと保育園ぐらいしか人に会わないんですよ。でまあ道を歩いていて、おじいちゃんおばあちゃんとこうすれ違ったりとか散歩してる人とすれ違うぐらいの時しかないので、あの人に会うっていうところがないんですよね、免疫がほとんどないんですよ。なのでちょっと病院とか行っただけでもあの人めっちゃいるじゃないですか、病院とか予防子供に予防接種とか子供が体調崩した時人めっちゃいるじゃないですか、あれも結構辛いんですよね僕としては。なんか本当に人に耐性なくなってきちゃってるんですけど、これもこれでなんか自分の人間の対価なのかなと思いながらいますけど、まあ、それもそれで本当に人の耐性がなくなってきてるんですよね。まあ、なのでやっぱりこう田舎でもともと住んでたりとか人に会うっていう機会が、少なかったりとか、まあ本当に周りに神をいろいろ見られがちなこう東京なんですけど、この東京の子育てっていうのは非常に疲れたっていうふうに思ってる方、まあ、まさに今も僕が感じてるものですけど、東京で子育てと疲れた、まあ、もっとなんかこう緩やかに伸びやかに子育てしたい、でもやっぱりこう緩やかに伸びやかに子育てしたいとは言いつつも、東京でやっぱりこう収入的なところ、自分のこう年収とかそこら辺考えた時に東京で働いておくのがやっぱりこう年収とか高くなりがち、やっぱりこう田舎に行くと仕事とかが少なくなってしまうし、まあ東京にいた方が収入として得られる、なのでここのうまい、そうですね、生活の質みたいなところは特に落とさずでもやっぱり東京で子育ては疲れるので、もう少しこちら辺の負荷を下げる、生活の質は変えずに、生活負荷を下げるみたいなところですね。そこをちょっとやっておきたいなっていうところを思ってる方、そんな方向けに今おすすめしたいとか、今日ちょっと今回おすすめしたいなって、おすすめしたいというかここら辺はちょっと責任は取れない部分ですけど、あのおすすめしたいとは言いながら責任は取らないっていうのはちょっとあれですけど、まあ、僕自身が今まさにそういう状況で実際にそういうふうに動いて てるっていう形の人間ではあるので、僕自身のこう体験談をあの紹介していこうかなと思うんですけど、結局そんな方は、田舎に引っ越すっていうのが一番かなと思ってます。なんで引っ越すのかっていうと、それは仕事とかはできなくなっちゃうでしょうとか、お金の心配とかあるでしょうとか、もちろん伸びやかに子育てとかはできそうだけども、田舎に引っ越したらいろいろこう大変でしょっていうところを思うかもしれないんですけど、僕結構こう田舎にこう今回あの引っ越すとか移住するっていうふうに決めて、いろいろ調べてるんですけど、自治体のこう、なんですかね、移住制度みたいな、移住支援みたいなところですね。この制度が結構拡充してるんですよね。めちゃめちゃ優秀で。これお金だけではないですけど、もうなんか、やっぱりそれぞれの地方っていうのは人がどんどん出ていっちゃったりとか人がいなかったりするので、どんどん人を呼び込もうっていう政策どんどん進めてるんですよね。これが結構やっぱりめちゃめちゃ良くて、東京に出ていくところもできますけど、基本的にやっぱりこう、田舎の方に移住するっていう人たち、こっちを支援するっていう人たちすごいんですよ。で、僕の家庭とかだと、補助金で今僕自身の家、僕自身と妻と子供2人っていう形で移住すると、200万円近くかな、移住資金みたいなところが出るんですよね。で、あとそれ以外だと、中古とか新築の物件みたいなものを買う補助だったりとか、あとは、地域によっては、僕のその栃木県の方とかだと、なんか定期のこう、なんですかね、支援みたいなもの、新幹線定期みたいなものの支援も出るので、月額1万ぐらいですかね、月額1万ぐらいのこう補助、年額で言うと36万円の補助みたいな、それが2年間、3年間続くみたいな補助なんかがあったりとか、あとはそうですね、移住支援みたいなところの通常一般型の支援みたいなものがあったりとか、調べ始めるとめちゃめちゃいろんな支援っていうのが、整ってるんですよね。で、単身世帯、子供がいない単身世帯であっても、もちろんそういう、もちろん条件、一定期間住む、意思があることだったりとか、収入の証明だったりとか、あとはそういうところがもちろん必要になってきますけど、普通に移住しますってなって、普通に手続きをすれば、それぐらいのお金が降ってくるって言い方あれですけど、いただけるっていうのがあるんですね。で、やっぱり引っ越すってなると、もちろん引っ越しの費用とかもかかりますし、あっちの田舎に引っ越したがゆえに、その仕事先、働き先がなくて、その間、収入が下がるっていう可能性もあると思うんですよ。で、そこら辺をこういう補助金とかみたいなところで、賄っていけるっていうのは、めちゃめちゃでかい部分かなと思うんですよね。で、個人的にやっぱり一番思ってるのは、まず田舎に引っ越してしまう。で、引っ越して補助金を申請して、で、もちろんいただく。で、貯金とかももちろん最初はないと、移動するには側金がないともうね、難しいと思うんですけど、まず田舎に引っ越して、で、そこで補助金とかを申請してもらっていく。これは別に補助金、なんかもちろん詐欺だったりとか、そっちでもらっちゃダメですよ。ちゃんと、正規の申請をした上でもらってくださいね。で、そういう感じで補助金をもらって生活をする。で、ただただそこで就職先とか田舎で探すんではなく、そこをないなら公共だったりとか高水準の収入がもらえるような仕事を作っていく、探していく、これが一番いいのかなと思うんですよね。例えば今でやるとリモートとかも当たり前になってきているので、東京の企業でも田舎で働きながら働くっていう人たちもいますし、僕がやっぱりお勧めしたいのは、海外とか外貨を稼げるような仕事、そこをやっぱり田舎から探すっていうのが一番おすすめというか、一番やっぱり強力かなというふうに思ってます。結局こう日本円をもらっていく、日本のところ企業からお金をもらっていくってなると、日本ってやっぱりどんどんどんどんこう収入とか月収とかも上がりづらいっていうところもありますし、物価みたいなところもこれからインフレとかしていきますけど、月収が上がらない、収入が上がらないっていう問題なんかがあるんですよ。でも海外に目を向けてみると、もう本当にこうインフレとか物の物価も上がりますし、それに合わせて収入みたいなところも上がってるので、海外基準のこう月収みたいな、海外基準の収入みたいなところ、給料みたいなところがあるんですよね。 で、その海外基準の給料みたいなところは上がってるので、日本にいながらそういう海外基準の企業みたいなところで働けるというか、企業からお金をいただけるようになってくれば、どんどんどんどん上がり上司で収入上がっていく。で、しかも外貨になってくるので、今円安が進んでますよね。まあドルみたいなところでもらっていけると、どんどんどんどん例えばあっちが1000ドル出してくれますってなったら、まあ1000ドルはまあ本当に数年前とかだったら、1ドル130とか120円ぐらいだったので、1000ドルだったら12、3万ぐらいだったと思うんですけど、これを1000ドルくれますってなったら、今150ドルなので、15万円ぐらい、本当に数万円違ってくるんですよね。で、これが例えば円が200円とか、ドル円が200円ぐらいになったとしたら、1000ドルの報酬っていうのは変わらないですけど、円安のおかげで20万ぐらいの収入になってしまうっていうの状況も生まれるんですよね。これはやっぱり外貨の強さというか、やっぱりこうインフレが進みつつ、その円安がどんどん進んでる。まあ日本が衰退してるって言い方もあれですけど、どんどん押し込んでる。これをまあ逆手に取るというか、うまく利用して働き口みたいなところを探していくことが、やっぱりこう、で、しかもこう田舎で生活水準とかお金かかる部分も減ってくる。で、かつ在宅だったりとかで働けるようになれば、まあ外に出るとかお金もかからなくなってくる。でも、まあしかも家賃とかも、まあ僕も今、あの田舎の家とか探してますけど、めちゃめちゃ家賃安いんですよね今の家賃だから、今のところで住んでる家があって、その家の、レベルを下げずに、まあこれは生活水準みたいなものを下げずに、同じ広さのお金で、しかも、それよりも安いお金で住めてしまう、安いこう賃料で住めてしまうっていう家がたくさんあるんですよね。なのでそういう意味でも移住支援みたいなものをちゃんとしてるなと思いましたし、で、しかもその生活水準みたいなところを下げずに生活できるってところがあるので、今から結構ワクワクしてるんですよね。やっぱ東京住んでるだけでお金が吸い取られるので、これがやっぱり同じレベルで住めると思って、で、しかも車とかも僕ありますし、なんか割と住む場所を今探してるあたりが、まあスーパーとかも全然近くにあるので、なんか別に生活の水準みたいなところに即に下げることなく、家に住めるなっていうふうに思ってるんですよ。なので結構ワクワクはしてるんですけど、まあ、そのところで、で、僕自身やっぱりそういうところの働き方ができるようになってるのは、やっぱりこう外貨を稼ぎながら在宅ワークみたいな、今ウェブライター、仮想通貨のライターみたいなところで稼働しながら、で、しかも稼働してるところがメディアというか、その大元っていうのが海外の企業になってくるので、まあ、外貨を稼いでいく、外貨を僕自身進行報酬としていただきながら、で、しかもこう田舎で、まあどこでも正直いいんですけど、まあ東京じゃなくてもいいってずっと思ってたんですけど、まあやっとこう移住する準備ができてきたので、そこでまあ島内から外れて仕事していくっていうところ、まあ本当にデジタルノマドではないですけど、まあこれ海外に行くっていう選択肢も全然できちゃうんですけどね。まあでも僕は日本割と好きというか、海外行ったことないから分かんないですけどねマジで行ったことないですよね。で、分かんないですけど、まあやっぱり日本は好きですし、まあなんか海外に行った日本の方とかも結局日本がいいとか言われるんですよ。生活水準とか、まあ食とかが一番いいって言われますかね。で、僕はやっぱ食べること好きなので、やっぱりこの食の部分が整ってるっていうのは日本のまあ強みなのかなと思ってるので、まあなんとかそこで過ごしていきたいなと思ってますけど、まあこれはやっぱり今の働き方みたいなところを選んでいたところ、過去の自分っていうのがいたので、まあフリーランスとして独立して、そういう働き方に自分の中でシフトしてきた部分があるので、やっぱそこで自分の中でこう生活できるというか、できるようになってるなと思うんですよね。で、これが仮に別に今在宅ワーカーじゃなかったとしても、その補助金だったりとかでうまく食いつなぎながら、田舎で引っ越し生活費を落とした状態で生活をしながら、で、そこで仕事を作っていくというか、まあ外貨が稼げるような仕事もそうですし、リモートでどこでも移動できるような仕事を探していって、そこから仕事を取っていくっていうスタイル。まあ、まあ、いわばそうですね。フリーランス的なところではないですけど、そういう仕事を探していくっていう姿勢も、まあ、ありなのかなと思います。なんでまあお金の不安だったりもそうだと思うんですけど、やっぱり何よりも自分自身にストレス負荷っていうのがかかってしまうのが良くないと思うので、やっぱそこを変えていくってなった時に、田舎に引っ越して子育てをする、で、かつそういう補助金とかも使いながら、高収入が得られるような、仕事というか、まあリモートの仕事みたいなところを取りに行く、まあそういう姿勢が大切なのかなと思います。 うん、でもちろんその田舎に移住してそのまま生活費も落としながら、あちらの就職先だったりとか探して働いていくっていうところもできるんですけど、なかなか今ってそっちの、まあ、自分がやりたいことを田舎に移住してできるっていうのは東京ほど選択肢っていうのはやっぱ少なくなってくるので、やっぱそこをうまく、取っていくっていうところは、なんその、なんだろうさ、まあ、リモートとかでできる、まあ、強みなのかなというふうに思ったりもしますね。うん、まあ、なので本当に今回伝えたかったのは、まあ、東京からこう移動してくるというか、そこからこう引っ越してくるってなった時にめちゃめちゃこう支援が、充実している、ここを伝えたくて今回はこんな話なんかをちょっとさせていただきました。まあ本当に移住支援みたいなところを、まあ実際にこう田舎とか移住しようかなって思ってる方に関しては、本当に調べてみると結構自分の一歩とか背中を押してくれるような支援になるかなと思ったので、調べてみるのもまあおすすめかなというところになってます。はい、まあてなところで、まあ今日に関しては東京子育てが疲れたら、挑戦したいこと、このテーマの話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは良い一日を。